ようございます。聖書と福音の時間です。日差しが強くなっています。日焼けするのは肌だけではなく髪も目も日焼けします。対策グッズは UV カットのサングラス、つばの広い帽子、日傘など。でもその前に、神様がオゾン層で紫外線から私たちを守ってくださっているのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。ところであなたはクマムシという生き物をご存知でしょうか。おそらく地球上の命の中で最もタフな生物です。というのは120度で2時間加熱しても水をかけたら普通に活動を始めるんです。空気が全くない真空状態で1時間ほったらかしにしても生きていると言います。マイナス 195.8 度でカチカチに凍結状態にしても溶かせば普段通りに生活を再開するんです。放射能や強アルカリの化学物質を浴びせても耐性を持っていて平気なんです。まさに地上最強の生命体です。しかしこのクマムシは生まれて半年過ぎると例外なしに死んでしまうのです。寿命だからです。凄まじいタフさを持っている生命体ですが、それでも死には打ち勝つことはできないんですね。さて、この世界とそこにあるすべての生命を作られた神様は、なぜ死をプログラムされたんでしょう。どうして神は死ぬものとして人を作られたのでしょう。実は神が死を初めから創造なさったのではありません。神という命の源から離れるという人間の選択の結果、後から死が入ったのです。聖書にはこう書いてあります。もし一人の違反により、一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物と豊かに受けている人々は、一人のイエス・キリストにより命にあって支配するのです。ここから二つのポイントでお話しいたします。第一に、最初の人間の違反行為によって、そのすべての子孫は死に支配されているという現実です。最初の人間とはアダムのことです。アダムは神との関係を断ち切る選択をしてしまうのです。その結果彼は作られた時にはなかった死が彼の中に入り込むのです。その結果を全人類が被り、人は死に支配されていると語るのです。今年の3月、アメリカの億万長者、デビッド・ロックフェラー氏が101歳で亡くなりました。巨大ビジネスに明け暮れた彼の活動は、実にグローバルで、なんと地球を200周したそうです。そしてアメリカの伝説的大富豪にして名門中の名門、ロックフェラー家の3代目当主として、激動の時代を駆け抜けたのです。ところで、随分様々なプレッシャーと戦ってこられたのに、101歳まで生きるとは、すごくタフな方だったと思われることでしょう。実は彼は、生涯に6回心臓移植手術をして生き延びてきたんです。つまり、自分の持って生まれた心臓を含めると、7つの心臓を取っかえ引っかえしながら生きてきたというのです。心臓移植手術には莫大な費用がかかりますが、彼はそれを何度も繰り返すだけの十分な財力がありました。しかし、どんなに新しい心臓を入れ替えても、最後は死を克服することはできないのです。パーツを交換しても、命そのものには限界があるからです。いかなる最先端の医療技術も、死の前には膝を屈するのです。ところで死とはどういう現象を指すのでしょう。聖書によると、それは魂と体の分離であるというのです。生きてる間、私たちの体には魂が宿っています。しかしこの魂と体が 分離していく時が来ます。それが死です。そして体から離れた魂という人間の本質は、一人一人、神の前に立って、審判を受ける時がやってくるのです。これに対して異議を唱える考えがあることを私も承知しています。魂なんかない。心や人格や魂というのは脳の反応の結果に過ぎず、脳が活動を停止すると魂も消滅し、死後の世界や裁きなんかないという考えですね。いわゆる唯物論、あるいは唯脳論と言われる考えです。しかし、医学者の中でも、これに異議を唱える方々がおられるのです。その一人にアメリカの脳外科医だったワイルダー・ペンフィールドという博士がいます。今から40年ほど前に亡くなられたのですが、彼が書いた脳と心の神秘という本の中には、脳外科医として魂の存在を認めざるを得ないというエピソードが数多く記録されているのです。彼は転換の治療のため頭蓋骨を取り外して脳をむき出しにした状態の患者と会話をしながら脳の全体に電気刺激を加え、その役割を調べたのです。例えば脳の運動野という部分に電気刺激を加えて手を動かせたとき、その運動をどう考えるかと患者に質問すると、私が動かしたんじゃありません。先生がなさったんですと答えるというんです。電気刺激で声を出させたときは、私が声を出したんじゃありません。先生が私から声を引き出したんです。また、彼が記憶の再生部を刺激すると、患者は自分が過去と現在を同時に意識していることに気づいてびっくりしたというのです。しかもこのような刺激で再現された記憶は、普通思い出そうとして思い出す記憶よりもはるかに鮮明なのです。にもかかわらず、今自分が何をされているかについても理解しているのです。もし脳が魂を生み出しているなら、外からの刺激で魂や心を操作することができるはずですが、患者は脳を操作されていることを客観的に見ているもう一人の自分の意識を明確に持っていたのです。ペンフィールド博士の結論は、脳とは別に魂の存在を認めざるを得ないというものでした。魂はあるのです。第二のポイントは、死んで三日目に蘇ったイエス・キリストを信じる者には、キリストの復活の事実が転化されるということなのです。そして、一人の人イエス・キリストによって、信じた人々は死を支配するのだというのです。もちろんクリスチャンになっても死にますよ。しかしその死は天国への玄関口にしか過ぎず、いわば魂を天国に連れて行く乗り物に過ぎなくなってしまっているのです。くまモンの作者小山薫堂さんが、友人たちと長崎の港までドライブに行った時のことです。地元の漁師らしき人が、ちょっと海の散歩にでも行かないかと誘ってくれたのでした。いいんですかと喜んだ小山さんたちは、漁船に乗って沖へ出ます。ところが、いつまで経っても岸に戻らないのです。そのうちに彼らはだんだん不安になってきたのです。もしかしたら、港に止めてある車が漁師の仲間によって車上荒らしにやってんじゃないか。いや、港に戻ったら一人1万円ずつぼったくられるんじゃないか。いや、もしかしたら拉致されるんじゃないか。まあ、生きた心地がしなかったというのです。ところが、もうしばらくすると小さな島に着いたのでした。そこには、隠れキリシタンの礼拝堂があったのです。この漁師さんは、漁に行く前と戻ってから、いつもここで祈りを捧げているというのです。そしてこの祈りの祠を見せたいと思って、沖にまで出たのでした。小山さんたちが不安に思ったのは、どこへ連れて行かれるのかがわからなかったからです。しかし、見せてもらった礼拝堂に、心が現れるような思いがしたというのです。 クリスチャンも死にます。しかしそれは得体の知れない世界に行くのではありません。自分をあがなってくださった方を目の当たりにする世界に行くのです。天国は本当にあります。どうぞあなたもキリストを信じ天国の国籍をいただいてください。心からお勧めしたいと思います。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。